でなんかちょっといいでしょうか。後半を始めてもらってもよろしいですかね。あの皆さんいただきながらで大丈夫ですはい、はい、じゃあすいません。
それではまたあのお話しします。まあ、あともう3時ですからそんなに時間はないんですけど、まあ、あとそのまま質問とかがあればということで、ちょっと先ほどの内容の3の内容のところ の、ね、あの1から10までお話しさせていただいたんですが、一番下に星マークがありまして、まあ、こんな介護があれば こんな医療があればこんな介護があればっていうちょっとサブタイトルをつけてます。で実は高齢化というのは、1960年代は 5.7% だったんです。で60年代というのは大体私がまあ生まれてちょっとぐらいの頃ですね。だから70年代が 7.1%、 それから80年代が 9.1%、 90年代に突然 10% 台に入って 12%、で2000年、今から15年前ですね、17.3%、もう今 20% 超えました。私があの住んでるというか、まあ、個人的な話をしますと、二股線に家があって、まあ、あっちも教室したり、から開きの実家の方にも、まあ、教室したりとか、なんかいろいろしてるんですけど、まあ、あの家内の両親が、まあ、猿田というところにいるので、その両親の一人 の、 あの母が亡くなった関係ですね。今父が一人になってもう頻繁にあの行く関係ですね。家内もあのもうやっぱり結構開きにおることが最近多くなりましたですけど、その開き地区全体、まあ、実は私あの母が亡くなった後、なんでかようわからないんですけど、地元の人が来られてですね、なんか会計やってくれと言われて会計やったんです今で私は自治会のことは全く無知で、会計まあ、僕はずっと経理畑だったんで、まあ、会計ぐらいだったらいいかって思って受けたら、何のことはない三役だっていうことを知ってですね、とんでもないものを引き受けたと思って、もうこの2年間も翻弄されとったんですけど、まあ、そういうことでですね、その平木地区上部ですね、あの地区の高齢化率は 25% です。超えてます。これすごいんですよね。で勝手に喋っていいかどうか分からないけど、まあ、実はちょっと市からの分で、その計画のね委員みたいなのもちょっとした中で、どうも全国平均よりも10年ぐらい進んでるそうです。山口県はね、高齢化が逆に言えば全国平均よりも施設が充実してるっていうのもあります。おまけにさっきちょっとお話ししたと思うんですけど、先ほどバイオトイレの話したと思うんですね。でバイオトイレしたら、まあ、1万2000っていうお話は確かにしました。12万ですけど、実際の手続きはどうなるんだというと、まず12万を払うわけです。そしてあと残りが返ってくるわけです。9割が。これが普通です。ところが宇部市は違うんです。宇部市は最初から1万2000でええんです。受任者払い制度といって、その差額は宇部市は負担するんですよ。だから福祉業者の方に聞かれて、まあ極めの方はよく知っとってと思いますけど、福祉器具は宇部は売りやすいとそれはもう負担金が違いますからね。まあ、ちょっと今私の時もそうでしたけど、今もちょっと今ちょっと変わってるかどうか分かりませんけど、いろんな意味で介護保険料は高いですよね、平均よりも。でもそれだけ結構いろんな制度が進んでると。だから皆さん、全国平均よりも10年進んでる高齢化のところだけを見るとですね、お先真っ暗ですけど、そんなことないですね。それだけ進んどんですから、進んだ、さらにその県内でも進んだ地域に住んどんで、もういろんなことをこう学ばれたり、いろいろ聞かれたりすると、あ、こんなこともできるんだと。だから自分の立ち位置がちょっと分かんなくなるんですよ。今やりうることが一体この介護保険制度、医療保険制度の中に一体どこに自分がいるんだというのがなかなか分かんないもんですけど、ここにいるんだ、ここにいるんだと分かれば、パーッと見渡せば、あ、これ使おうかなとか、あれ使ってみようかなとか、絶対施設は嫌だっていう人でも、ちょっと時々行くのもホテル代わりでいいよねっていう感覚だってあると思うんです。で、一旦居宅を契約したら居宅が変われんとかいうのも本当はないんですよ。ね、ないんですけど、まあ、居宅一回決まるとなかなか変わらんですよね。それは何でかって、まあ、この話しちゃいけんでしょうけど、居宅変わったら宇部市がまず聞きますから。なんで変わったのと、極めの人よくなかったって言って、 全部今村に代わりなさいとか、まあそんなことは言わんでしょうけどそんなことは言わんでしょうけど、まあそういうふうになるわけです。だからそれは自然とあのなんかこう枠にはめられた感じになって、もうそれしかない。で私の近くによくあの母のと親しい人が、私があの父や母の時だったと思うんですよ、あの気まりの方と話してね、まあもちろん料金の話とかも説明いただきましてね、でその方が帰られて私にこういう質問しちゃったんですよ。なんでお金払うのって言われたんですよ。で僕は早速質問の意味があって なんで払わないのと思ったんだけど、その方は介護保険料は自分で払ってるんだからもう後のサービスはタダだろうと。でもその方は自分で健康保険料払いながら平木内科に行ったらちゃんと支払いするんですよ。だけどなんでそういうふうな考えするかさ、おそらく歴史が違うんですね。医療保険はもう100年近く続いた歴史だから、もう当たり前な、生まれてその方ずっとそういう方式で来てるから。だけど介護保険はまだおぎゃーと生まれてまだ14、15年ですから、だから歴史がないから知らない人がいっぱいあるわけですよ。だから介護保険料払ってなんでまたお金払うわけ、そうおかしいんじゃないのって、いやおかしいんじゃなくてあなたの頭がおかしいんだよって言うんだけど、わからんわけですそれ。だからちょっとそのくらい全然もう別世界だから、あの介護とか看護とかの世界に入っている人から見ると、なんでそんな質問が出てくるのっていう世界だから、それこそ審議会員とかでも根底から議論が覆るような質問が飛んできます。だから一般市民は案外そういう人多いんじゃないかなっていうふうにちょっと思います。だからどんな状況に至ってもですね、もう日中もさっちもいかんわよと思っても宇部市のどっかの窓口行きゃですね、必ずそれに持って情報を教えてくれますし、で居宅の人がいろいろやってくれたら必ず道はあるんじゃないかなというふうに思います。でこんな医療があればこんな介護があればって書いたのはですね、例えば私が入院することになったと、あちょっとあんた服部さんもう病気だねと、だからもう入院せないかよと、分かりました先生、僕あんまり入院するの好きじゃないけど、どこに入院するんですか、それは何々病院だよって言われたんです。いや先生、僕先生も知っとるように僕は超わがままで海が見える病院がいいんだけどって、バカなこと言うんじゃないよって言うけど、海が見える病院じゃないといかんって言ったら、じゃあこの病院だね、でもこの病院でも部屋がそこになるかどうか分かんないよ、だけどいやそれ海が見えてなおかつ看護婦さんがしょっちゅう来てくれる部屋がいい、そんなわがまま言うんじゃねえって言いながら、いや絶対そうじゃないと僕は入院せんって言ったら、死ぬよあんたって言われても、いや絶対譲らんと、そしたら分かったよって言って、じゃあ何々病院の集中治療室の近くだったら体制も9対1じゃなくてもっと大きいから、ここの方部屋はどうかね、これでもわがままの話かなと僕は思ってます。今から20年前、皆さん旅行行くときにホテル泊まるんですね、ほとんど旅行会社に行ってたと思うんですよね。今この中でインターネットでホテル探してる人結構おってんじゃないかと思うんですよ。病院でも介護施設でももう探せる時代になってるはずなんです。いやそれはこの病室のこの部屋じゃないと入院できんっていうのはまずあんまりないんじゃないかと僕は思ってます。ただしやっぱりいろいろ治療の内容によってね、やっぱり違うわけです。例えば私自身が2004年心筋梗塞を起こしたんです。私全く知識がなかったんで、その辺心筋梗塞を起こして二股線から救急車に来てもらって、最初に言ったことがどこに行きますかって救急車の人が聞くから、もうようわからんから中病院って言ったんですよ。で中病院に運ばれました。ところが中病院ダメだったんです。なんでかって言ったら、心筋梗塞したらカテーテルっていう中に針を、もうよく最近テレビでやるからご存知だと思いますけど、カテーテルのね股の間から針入れて、そこで液を入れて詰まってるかどうかを調べる、これはカテーテル検査というんですけど、そこまでは当時の中病院はできるんです。でもじゃあ詰まってるからそこに風船かなんかを入れて膨らまそう、これはできんかったんですよ。今ちょっと中病院どうなってるか分かんないんですけど、そうすると中病院に連れて行かれたけど違ってたわけです、行き先が。あの当時できるのは港南セントヒルと山田しかなかったわけです。もう全然知らないから救急車の人も分からんわけです。だからそこから今度はお医者さん、若いお医者さんだったんですけど、紹介状を書き出したわけです。コーナーセントヒルに行ってくださいと。だ横で看護婦さんがもうわめとってんですよ、そんなことしてる場合じゃないと、早く連れていかんじゃんって、時間がかかったわけです。結局私は8時ぐらいに倒れて、 もうコーナーセントヒルというところに着いた時には9時半過ぎてもう心臓が止まってたんですね。それでそこでたまたまそこにおられたあのちょっと腕利き の, あの安本先生っていう今ちょっと独立されてどっかにおられるみたいですけど、あのその先生があのベストメンバーの体制でなんかあの治療してもらったおかげで僕は蘇生したんです。で翌日言われました、あの先生なかったら鳩さんはもう今おらんかったねってまあでもそれは知らんかったからです。で今はまだ差し迫った状態に介護でも医療でもなってなかったらそれはあの関係ないかもしれませんけど、事前に知っておくとそれはもう全然違います。知っておくというのは要はマップを手に入れるようなもんですから、マップを手に入れておけば何か起こった時にどこに行けばいいというのがすぐ分かるわけですよね。でもマップがなかったらそのマップ探しから始めなきゃいけないんですから、そこはとってもあのそのマップのナビゲーションは一体誰がやってくれるんだって言ったら、介護とか看護のやったら居宅です。居宅とかの人が全部やってくれます。市でもやってますけど、市は夜中は休んでますからあの、ね、夜はダメですから、市も24時間受付窓口設けてもいいんじゃないかとごめんなさいね、僕思うんだけど人間24時間生きてるんだから、だからもうそれは少し市長に言っちゃったらいいんじゃないかと思うんだけど、24時間窓口があってもええと僕は思いますよ。だけどそういうようなことであのその医療がね、だから例えばさっき言ったようにホテルとは言いません、確かにね、あの普通のホテルと違って、だけどパッと見たら今空いてるホテルは一体どんなの、あの病院はどこがあるんだと、私が行きたいホテルはあのホテルじゃない病院はどういうとこがあるというのはパッパッパッと候補が出て、ああ3つあるから近いからここに行こうとかね、今先生が全部決める取ると思うんです、おそらくあのお医者さんがね、それは先生もそういう流れになってるから、でも選んでじゃあここにするから、ね、あんたもう我が家もどかすぎとるよって言われながらもそこに行くという、で出る時もあのじゃあ鳩さん出る分業になったけどちょっとすぐ在宅は無理だよと、まず老健に行きなさいと言われて、老健行くのだったらどこが空いてるんですってパパッとやったら、あこの5つぐらい空いてるからどれにするかねって言ったら、僕はちょっと静かな自然のあるとこがええなと、もう集中治療的なことは終わったから静かな小鳥が聞こえるようなとこへ来てそこに行くとかね、やっと戻れる時になったら、戻れる時はじゃあどこの訪問介護とか看護が今やれそうですかしたら、こことこことここがええ、ああそしたらここにしようというふうに決めて、マップのように先が全部読めるようにしていけばあの素晴らしい状態かなと、あのそういうことがこうできないかなと思いながらもあってもいいんじゃないかなと、そういう期間はおそらくどこにもない。今なんか大きな病院であの山田と労災と、中央病院ぐらいでそういうシステムが走り出したということで、去年の、宇部広報宇部広市広報の3月か2月か3月にですね、愛称募集って出てましたね確かね。でもそれを僕電話して聞きました、ね、どういう仕組みですかって言ったら、あの例えば私が山田に入院したと、入院して平家内科に戻ってきたと、平家内科に戻ってきたら先生すいません僕のデータを見てくださいしたら、そのシステムに接続して私が了解してたら、あなた山田でこんな検査したねっていうのが全部見れるっていう仕組みなんだそうです。ちょっと私がさっき言ったあのわがまま三昧でですね、海の見える部屋にしろとかね、あの美人の看護師さんがいるいう部屋にしろとかね、あ美人たちって言わなかったんだけど、あのそういうふうな分にしろって言ったのはまあ違うようにしても、そういうことができるようなね仕組みとはちょっとまだかけ離れてると思います。でもそういうのがあれば僕はむしろ 市にね率先して、市の人が今日一人しか来ておってないけど率先して検討してもらえばええかなというふうにちょっと思います。それと今村暮らしの相談室との出会いといって、人間やっぱり出会いで、私の母が先ほど説明したように一旦入院したくないと言いながらも入院して、宇部共立病院に入院したんですね。でどうも母が入院する前からちょっと宇部共立病院と結構縁があって、ちょうど父が亡くなる頃に、ちょうど亡くなるその月に母が外でこうあの水まきをやったんです。そしたら何かの拍子にひっくり返っちゃって、で鼻の下をこうすごい出血したんです。でその時に近所の人が連れて行ってくれた病院がまず宇部共立病院だったんです。あその時にもう空いてるところだったんだと思うんですけど、でその後に1年か2年して、今度は家内が まあ、二股制というところに、まあ、あの今日構え今日で借りてるんですけど、そこで あそこはやっぱりね、街中の自治会と違って今年は神社の掃除とかね、かいっぱいあるわけですよ。でその神社の掃除かなんかの時にね、釘踏んじゃったんですよね。でそれもちょうど休みの日で、でやって空いてる休日診療もやっぱり共立病院で応急してもらった。だからちょっと共立にすごく縁があるんだなと思って、母の時も入ってでお世話になって、もう今すごいなと思ったのは歯の治療、 歯もやってくれるんですよね。だから母がこう一旦戻って、あと1ヶ月戻ってこられた時には共立から歯科の人も来て歯もやってくれてました。だからいろんなことをやりながら、まあその時に窓口になってくれた方が、まあ、木島さんで、で そして、まあ、そういうので母が亡くなって1年ぐらいした時に白鳥という訪問看護の今日大村さんが一番取りまとめの大村さんが来られてますけど、まあご連絡いただいて、ちょっとこのことを事例で発表していいですかということで、いや別にええですっていうことで、ここの写真の一番のところ右ですね、300人ぐらいの方がシルバーセンターで聞かれたということなんですけど、5つぐらいの例の中の1つとして挙げていただいたそうなんですが、その例でいいですかって、その時にお話を聞いてちょっと訪ねてきたいって来られた方は今日の今村の野村さんと、木島さんの大村さんが一緒に来られた。だから人の縁というのは不思議だなと思って、今ここで私がこうやって本当に喋っていいんだろうかと思いながら、最初僕が喋るっていうのをね、確か12月ぐらいにお聞きした時に、いや僕が喋ってそんな聞きに来る人おるのというふうに思ったんですけど、ちょっと皆さん今日来られてるんで、まあ、なんか食べになることがあればなんか参考にしていただければというふうに思います。それと、まあ、今後の活動という点ではですね、先ほど申し上げました経験したことを話す、経験したことを共有化するというのはとっても大事なことだと僕は思ってます。で、なんでかというと、例えば、まあ、うちの家で密かにパソコン教室とか熱いファンの人だけにこうしたりするんですけど、そのパソコン教室に来られた、もう60以上のある女性の方がこういう質問されまして、ちょっとあるところからこういうもう買いませんかとか受けませんかとか買いませんかと言われてるんだけど、ちょっと迷ってるって言われたんです。だから、まあ迷ってる、どう判断したらいいでしょうかって、パソコン教室に何の関係ないなと思いながらお話ししたのは一つ。もしもその人が、その人を提供しようとか売ろうとしてる人がその人自身が持っとって、さらにそれが役に立ってるんだったら、それはもう価値のあるもんでしょうと。でもその人が持ってないものをやるんだったら、それは分からんですよねという話したら、ものすごくよく分かりましたって書いてあったんです、まあ、とにかく経験したことが価値になるようなことができればというふうにちょっと自分でも思ってます。経験したことが価値になればということで、いろんなことをこうあちこちで今後もやっていきたいと思いますし、まあ、同じように私の家内も今日ちょっとそこに来てるんですけど、クラフトのカゴ作りとかいろいろやってます。これも不思議なもんで、インターネットでこれを地元でも小林山とかでこうやり取りしてるんですけど、インターネットで作り方とかを全部販売とかもしてるんです。ところがほとんど買われる方は女性の方なんですよね。で、男性の方で買われるのは 2% ぐらいです。でもおそらく奥様に頼まれて、あなた買ってよこれって言って、おそらく頼まれて買ってんじゃないかな。例えばメールいりますかっていらんとかこう書いてあるわけで、あこれはもう一発で終わりだなっていうようなね。だけどある方が静岡の浜松の方だったんですけど、男性の方何回も申し込んでんで、ちょっとこっちから質問をしたら、脳梗塞を自分は起こしたと。脳梗塞を起こしてリハビリに仲間と一緒にこれを作り合いたいと、すごく生きがいになるからということで、使い方にはいろんな使い方があるんだなというふうにちょっと思ってます。これからの時代は今までね、いい商品ができたから売るっていう、もうマスメディアでやって、マスでやる時代と違って、個人個人が自分のバージョンのなんかものを求めたい時代だと思うんです。だからそういう点ではそういうような活動を今後していきたいなというふうにちょっと思ってます。まあ、時間53分で3時に7分前ですけど、すいません、どうもご清聴ありがとうございました、はい